元気が湧いてくる。いやちょっと声が枯れ気味ですけど、杉浦さんこんにちは。
こんにちは。
本日のゲストはですね、杉浦、名前なんだ。
誠司。
杉浦誠司さんに来ていただいてます。
はい。
こんにちは。
こんにちは。
お願いします。
文字職人言うてくださいね。
文字職人。文字職人杉浦誠司を結構皆さん杉のことはあんまり分かってなくても字は絶対知ってると思うんね。皆さんこのリスナーの皆さんね、知ってらっしゃるかな、例えば夢という漢字を、で遠くから見ると夢という漢字に見えるのに、近くにいてよく見るとその夢という漢字をひらがなのありがとうで夢という字を書いたり、って思い、
いやそうなんですけど、リスナーの方が、こう、まあ、ご存知ない方から、これ聞くとですね、
いつもどうやって説明するの？
いや、これ、説明するとですね、あれですよね、本気って書いてマジって思うやつですよね、みたいな。いや、それと違うんだと。説明しづらいんですけど、その、ひらがなで漢字を作るっていう、まあ、メッセージっていう。
そうそうそう。だって、ひらがなのありがとうで、夢っていう字とか、愛っていう字も書くやつか、
そうですね。
で、次前に俺にも字くれたやん。はい、頼まれ事は試され事っていう日本語で、漢字の感動っていう漢字を、俺前にプレゼントしてもらってさ。
やはり予測を上回るです。
予測を上回るというひらがなで、感動で。見てないっちゅうこと。いや、額入れて飾ってやるはずないけどな。倉庫やったかな、これ。いや、だけど違うの。今日、杉浦誠司さんにですね、来てもらった。まあ、実はね、もう長い付き合いやし、杉の結婚式の司会もね、
そうなんですよ。
実は僕が、もう何年前かな。
もうだ8年、9年とかですよ。
8年、9年。
うん、
だけど、杉とはもう結構ね、付き合いも長いし、ちょいちょいゴルフ一緒にしようかとか、なんか遊びに行ったりとか、そんなこともちょいちょいするんでね。はい、だから、こう、もうなんかほんま長い付き合いっていう感じなんやけど、でもね、このリスナーの皆さんにいつもね、なんか、杉と話してると、逆に俺いつもな、すごい勉強すんねんね。なんかその文字のこととかさ、なんかいろいろさ、この雑学超得意やん。なんかこう、日本語とかさ。
はいはいはい。
だって、今回ね、実はまあ台湾話がこの間からよく、もうマイブームやからこう続いてんねんけど、そやけど、その、ね、台湾で、もうこの、ポッドキャストの中でも何回か喋ってる中の、その、飛行将軍というね、将軍のごとく飛行機の飛び方が上手な、アメリカ軍にバーンって撃ち落とされた、炎上しながら、こう、墜落仕掛けてる日本兵の乗った、その戦闘機が、いわゆる台中、台南のこの街中に、まさに墜落してきた時に、その、飛行将軍ね、いわゆるその彼は杉浦さんという名前で、まあ一日本兵なんやけど、未だに台湾の皆さんがもう神様のごとくこう奉ってそのお廟ね、お墓での前でね、その前もこのポッドキャストでね、その話はしてるけど、朝の6時と夕方の5時にたくさんの台湾人が集まって、君が代を朝の6時から、そして君が代を一曲歌った後に、何、海ゆかばっていうね、軍歌を一緒に歌って。だけど、あの時ね、彦将軍の前で、俺ら日本人が50人ぐらいで、じゃあ、いつもここで台湾の皆さんが君が代を歌ってくれている。なんで、日本の俺らの君が代をここで届けねばということで、歌い始めた時、実はね、若い人たちは、実は君が代を知らんのよ。だから、よう歌わんのよ。で、うちの息子も言うてん。中学生のうちの息子、その時おったけど、お父さん、この歌なんなんって言ってきて、お前、これ君が代やぞって、
国家です
ね、日本の国歌やぞって言ったんやけど、そんなん学校で習ってないもんって。なんで国歌なのに、俺らは知らんのって。なんで外国の台湾の皆さんがあんなに大声で歌えんのに、日本人がもう口パクしながらで、ろくによう歌わんくて、そしてね、それこそ、その日本の俺らが君が代を歌った後に、俺台湾の人にちょこっと言われた。 なんで君が代もまともに歌えないんですかって言って、だって歌い方もね、で歌も間違ってるって僕ら言われて、はあ、俺が言われたんね。っていうのは何かっていうと、まあ君が代はってこう始まるやん、はあ、で中にや中にでさ、はあ、あのさざれ石に苔が結ぶまで、うん、あのさざれ石のね、あそこで日本人はみんなね、さざれでね一回息継ぎすんね、さざれ石のつってね、さざれでブレス入って息継ぎする人おるの、多いの、あの相撲の千秋楽でも大概息継ぎしてるわ、そこを俺台湾の人に言われたもん、あらさざれ石っていう一つの言葉なのにね、なんで途中で息継ぎをしてねブレス入れてさざれと石を分けるんかって、あらさざれ石って一つの言葉なんやっつってね、台湾の人に言われてめちゃくちゃ恥ずかしかったもんね。でね、なんで日本人はね君が代が歌えないのかっつって、もうねめちゃくちゃ正直恥ずかしかった。
いやそれ聞いて僕も恥ずかしいわ。
恥ずかしいやろ、だってうちの中学生がなんで俺らは学校で国の歌を教えてもらえへんのって、そうやって言った時正直ねなんて答えてあげたらええんかなって、そら学校を取り巻くなんとかかんとかだとかね、日教祖がどうかこうかなんて、そんなこと聞かさんでいい話かなって思ったから俺何も言わんかったけど、でも正直恥ずかしかったさ。だけどあの時にね、俺ね、まあ前回もこれポッドキャストで言ってるけど、ぜひ日本のおみこしをね、彦将軍乗せるためのおみこしをぜひ届けさせてほしいと。でもその時俺ね、杉の顔すぐ思い浮かんだよ、あの彦将軍の戦闘服に杉浦っていう刺繍が書いてあって、うわ杉と一緒やんけと思ってね、お前にその話した瞬間、そうそう、もうだってちょっと泣きそう
な、いやもう泣いてますって、ほんと今ももう本当泣きそうなぐらい、いやこれはもう絶対行かなかんわ思いますしね。
なんで、僕はもうぜひともこの、あの文字職人の杉にね、あの漢字でね、日台友好っていうその漢字4文字で、それをねひらがなでこう書いてほしいわ。なんかね、求め合うより与え合う、そんなひらがなで、なんか夫婦喧嘩と一緒でさ、なんであなたはこう私のこんな気持ちを分かってくれないのって、私こんだけのことやってんのになんであなたそんなに気づいてくれないのとかってさ、相手に分かってもらおうとか気づいてもらおうとかお礼言うてもらおうとかさ、そうやってして相手に何かを求め始めると人間っていうのはね大概喧嘩するのさ、ひたすら与え続けてるともうありがとうが増えるしかないわけやんか、だから僕はねこの隣国まさに隣同士の国のこの関係でね、ひたすら何かをこう与えていく与えていく、でも日本から来年の4月にぜひね杉も一緒に行こうやって言ってるけど、まあたくさんの人ね一緒に行きたいって言ってくれると思うんで、もう僕らがねこの間行った時と同じルートをぜひね来年も一緒に皆さんに感動してもらって、それで台湾でねもう日本の誇りをやっぱ勉強してほしいな、で自分は日本人なんやっていうねその誇りを取り戻せるんちゃうかなっていうのもあるんで、ぜひ行きたいけど、そのだっておみこしの中にさこうなんか観音開きみたいな扉がイメージないけど、まだできてないから、みこしがだけど観音開きみたいな扉を開けると、そこに杉の日台友好ね、求め合うより与え合うっていうひらがなで書いたこの漢字4文字をこれからさ未来永久さ彦将軍のもとにお参りに行かれる日本人に、おそらく台湾のあのお守りしてる皆さんがね、昔ね日本人がこうやってねぜひとも届けさせてほしいと、戦後70年経った時に届けに来てくれたと、ね、あの戦時中のあの日本兵とね70年経っても何にも変わってないよ日本人はっつってね言ってくれる、そしてあの扉を開けてここに私らのなんか日本のね届けてくれた皆さんと、私らいつも君が代を歌ってた台湾人との間に絆ができた、そこの文字が日台友好、なんかねそれをねずっと未来永久にあのお守りしてる皆さんが日本の観光客にこれを話してくれると思うよ。なんでこの間からねその台湾報告会を、まあ、長野から始まって静岡、埼玉、北海道から愛知ってね5カ所でやろうとしとんねんけど、でもまずこの間長野県でやってん、でもその時本当にたくさんの人が募金箱にお金をね、その多額のお金じゃなくともこう入れてくれた、そういうとね僕ねすごいね10円でもいいから入れてほしいと思った、 っていうのはそのね10円でもええから入れてくれって言ってね、そのみこしのお金にしたいという思いと違うんよ、うん、そのねなんとなく聞いてくれてる人かもしれんけど、でもたった10円か知らんけどな、入れてくれて、いつかどこかで台湾旅行行くときにさ、うん、あの台南の方まで行ってその彦将軍のあのおみこしもし見たら、その時ねその会場にいた10円募金してくれた人がさ、息子さんが台湾行く、例えばお孫さんが30年40年後に台湾行く、そしたらね多分みんな言ってまうと思うんよ、ね、台北だけで帰ってきたらもったいないぞって、台中台南の方行ってみって、特に彦将軍のなお墓行ってみって、でその彦将軍の乗せるおみこしの扉開けてみって、そこに日台友好って文字がある。でもねおじいちゃんはその時に関わったんだよって、うん、10円募金しただけでもさ関わったことに俺なると思う。0円やったら関わってないさ、でも10円でもええから出してくれたとしたら一応参加してくれたってことになるから、ずっと向こう何十年子供さんやお孫さんや親戚の人が行くとか、そんな時にぜひとも日台友好の文字見てきてほしいと、うん、でその時に俺関わったんだっていうことをね孫お孫さんなんかに話したら、おじいちゃん若い時すごいねって日本から出て外国のみんなとも仲良くしようとか、そういうことをこちらから働きかけてやってたんや、じゃあ俺もそうやって見習えるように頑張るよっていう風にして、10円の思いが世代を超えて俺はつながっていくと思うよね。なんでこれから4カ所回るのもぜひともね、あの10円の募金でもいいんで関わってほしいなっていうのがほんま正直思うところかな。
そうですね、うん、やっぱこう参加するだけでこう意識が違いますし、うん、昔ね中村さんにこう言われたのを僕こう大事にしてるんですけど、こう文字書くじゃないですか、うん、まあ、言っても僕文字を書いて、うん、その文字一人歩きしてくれてますよ、うん、昔ねこう杉名と人間というのは二度死ぬんだと、ほんで一度目の死っていうのは肉体の滅びだっつって、うんね、本当の死がやってくるのは語り継がれなくなった時だと、うん、で僕はこの字ひらめいた時、うん、あ僕は二度死ななくていいかもしれないと正直思ったわけですよ。
あ、なるほど。
誰かが大事にしてくれたり、この文字がどっかに行った時に息子がその文字を見てくれたら、パパこんなところにも生き続けてるって、だからそれが日台友好という文字がまたその海外でまたその日本の心を大事にしてくれてる台湾でですよ、僕が生き続けてるってなれば、いやもう本当にこう嬉しいですからね。
いやそれでもさ、あの次のさひらがなでありがとう、あれで夢っていうあの字ってさ、なんか著作権とかもあると思うけど、結構みんな勝手にさ、T シャツ作ったり、俺もな、あの、スタッフ T シャツで、杉の字を引用してる人って結構多いね。うん。うん、せけど、そんなあんまごちゃごちゃ言えへんのかもしれんけど、でも、杉の子供がね、その T シャツ着てる人を街中で見たときに、あ、うちのお父さんの字やって思うだけでも息子は誇りに思うと思うよ。それとね、俺同じことやと思うんさね。その10円出すっちゅうことがさ。
いやそう思います。語り継がれていく思いがどんどんつながっていく。
ね。杉と話しとるとさ、この間もそうやったやん。なんかあの、幸せっていう字は、手をくくられ、足をくくられ、ね、手上に伸ばしてくくられて、立った状態で足もくくられて、でもこの手足くくられている最悪の状況でも、これを乗り越えた向こうに幸せを作れるかもしれんって、どんな状況からでも幸せをイメージできるかどうかっていうことが幸せの語源なんよ、みたいな話さ、はい。で、花っていう字になぜ自分の字が入ってるかって、あの下のニョロニョロって出てるのはなんか花毛を意味してて、で、僕はね、つって自分のことを指さすときに必ず花を指さすから、花という字に自分の字が入ってるって言ってて、
はい、
なんかああいうちっちゃなこと。
いや、嬉しい、よく覚えてください。
いや、覚えてる覚えてる。なんで、そういうさ、こう、日本の文字のこととか言葉のこととかをやっぱ杉はもっともっといっぱい調べてさ、いっぱい研究してさ、なんかそういうこう学校であんまり習わんようなその文字の裏側にある思いとかさ、なんか歴史の積み重ねみたいなとかさ、絶対いっぱいあると思うよな。
いやそうですよ。例えばですよ、こう箸という漢字、
箸、
あれ竹冠に物って書くんですね。
箸ってない。箸ってね。
食べる箸です。
食べる箸か。箸、やろ。
箸って言います？
ああ、そうか。
方言
じゃ、発音がじゃ、
イントネーションが違う。
俺らは箸や。
で、こう、竹冠に、しゃっていうか、ものっていう字書くじゃないですか。でも、箸をこよなく愛してる方がですね、 もう箸のことにかけてはもう思いが誰も負けないっていう人が、うん、この感じ嫌だって言い出したわけですよ、うん、竹冠に物って簡単すぎるし、うん、箸ってねこんな文化があってこんな思いの日本人の思いがあるんだ、うん、でわざわざですよそう漢字を作ってるところに文句言いに行ったんですよ、
うん、
箸の漢字を変えてくれっつって、そしたらその、まあ、その漢字を作ったところがですね、うん、この言葉の漢字のできた由来をご存知ですかと来たわけですよ。あなたが言うように竹冠に実は物じゃないんですと、
うん、
物に点がつくって言うんですよ、うん、この点が実は大事なんですって来たんですね。
何
なんですかこの点の意味はって来たらですね、実はその人物が手を合わせているその手のひらなんですって、いただきます、うん、あのこのご馳走にありつけて感謝ですっていう、うん、その物がいただけることに手を合わせているその手のひらがこの点なんですよと、
うん、
っていう言葉を聞いた時に、
手のひらが点、
点ですね、竹冠に物ですよね、
うん、
社っていう字、
うんうん、
でそこにね点がつくわけですよ本当は。
あ、そうなんや、
でその点が大事なんだって、
うん、
点はこう手を合わせている姿なんですよ。
へ
ー、だからもういただく時にね、うん、感謝の気持ちを持って食べましょうって、
うん、
箸にはそんな思いが込められてるって聞いたらですね、うん、語源を知ったら、うん、その人も恥ずかしくなった、この感情を大事にしようって。実は我々知らないですけど、
うん、
知ったら大事にしなくちゃいけない日本の文化とか伝統っていっぱいあると思うんですよね。
いっぱいあるよね、いっぱいある。確かにね、今のその社っていうあの物っていう字も、うん、僕のね友人でその会社経営してるやつおんねんね。でもその僕の友人の一言で、僕自身もね、あの、いや僕も実はね自分会社経営してましてね、僕実は経営者なんですって俺は言ったことがないんよ、
はいはい、
経営者って自分で自分のこと言ったことないの、
はい、
俺ね無理してでもちっちゃな店しかやってなかった時から俺ね、僕はお店をやってる事業家なんですって、で若い頃から俺事業家ってしか自分のこと言ったことないよ、
はい、
経営者って言ったことないの。なんでかっつうとな、その俺の友人が昔言ったことあんねん、経営者ってさたくさんの従業員を幸せにしてやろうと思って先頭切って頑張ってんのに、なんであの社なんやものなんやって、うん、だって考えてよ言うてそいつ言ったん、犯罪者とかさ、
うん、
犯罪者ってものやろって、経営者もね人の上に立って誰よりも頑張ってんのになんで物扱いかって。でもね、悪いことするのも悪いことする人犯罪者って言うやん、
うん、
せやけど例えばね地下組織みたいなもん作ってなんかね爆弾とか作ってるようなさ、もうすんげえでかい爆弾とか作ってるような人のことね活動家って言わへん、うん、犯罪者ってあんま言えへんね、うん、だからすんごいことやってる人は犯罪者の中でもすごいことやってる人は活動家ってね家がつくんよ。
なるほど、
うん、なんでそのね書道家やん、書道者って言わへんやろ、
言わないですね、
うん、だから書道家っていうのは要するに普通の人よりも尊敬されてる人はね大体家がつくね、
はあ、うん、
でもね下に見られるときはシャーつくことが多いね。
なるほど、
うん、だから逃亡者とかさ、
はいはいはい、
うん、犯罪者とかさ、なんか下に見下すときはシャっていう字をつけるときが多いの。でも上に崇めるときは家をつける、家をつける。そもそも俺はね若いとこからちっちゃな10席の店でも俺は事業家っていうくくりで降りたいなと思ったから、若いときにね、いや俺事業家なんですって話をしたら、お前何が店一軒で事業家やねんってよう言われたけど、うん、もうじき事業家って言われて恥ずかしくないようにしますからっつってな、若い時からそう言った覚えあるわ、
うん、
今のそう竹冠にしゃあからちょっとね、引っかかって言ってる人もだけど、
うん、
でも杉と話してるとこの言葉の引っかかりで延々続くんやな。まあ今日はね、ポッドキャストっていうこういう、あのね、限られた時間の中のことなんで、もうぼちぼち20分ぐらい経って
ます。あ、もうそれになりますか。
だけどまあ次も、そうやってして字を書いて、例えばね、あの、ね、俺、この間も、俺あの仲間うちが子供できてさ、で、その子供できた時の、あの、なんちゅうの、そいつは新潟のね、川端って俺らの友達やんか、あの友達に、子供できた時にあいつシュンマっていう名前つけたけど、あのシュンマっていうね、あのシュンはなんていうの、あの馬編のあの なんていうの、あシュンは
シュン、
他訓読みなんていうのや
な、んですかね、馬編のなんか俊敏の俊みたいな、
俊敏の俊、目とかの俊、
はい、
に馬って書いて、まあカッパって見たら俊目なんやけど、はい、あれをまあシュンマっていう名前にして、あれひらがなでなんて書いてんだっけ、
無限の可能性信じ羽ばたく、ね、
あ、
春
馬という漢字をね、無限の可能性を信じ羽ばたく、でも、まあ、あの字さ、次に書いてもらったやつ額入れて、うん、川端お父さんの本に親父に ね、出産おめでとうっつって、おいら仲間内からお前の字をプレゼントって。でももう渡した瞬間から泣いとったもん。ほいでそれな、持って嫁はんに見せたら嫁さんも超感激してって。なんである意味、子供生まれた時のさ、その、名前のプレゼントとかで、杉なんかいっぱいみんなにな、使ってもらったらいいの
よ。そうですね、本当に思いがこもった依頼。
あんなに喜ぶと思わんかった、本当に。それぐらいやっぱ、名前って生まれたばっかの時は、すごい大事にするのもあるしさ、それに、講演もいっぱいするんだよな。
そうなんです、させてもらってるんですよ。
杉はね、字書くだけじゃなしに、喋りが面白いから、で、いつかやんねんな。
そうなんですよ。
まだ一緒にステージ上がったことないけど。
そうなんです、夢が。来年の1月ですけど。
1月やね。はい。地元多治見でね、彼は岐阜の多治見の観光大使
でさせてもらってます。
まだ多治見にな、あのうまいジンギスカンがあってな
ありがとうございます。
あっこいいジンギスカン食いに行こう、はい、まあ、1月の末頃に、なんかちょっと僕と杉のあの2人で、トークライブみたいな
のも、ね、いや、お願い
します。ぜひぜひやりたいね、はい、って話があって、あのそんなことでもちょっとつながっていく、はい、ということです。実は来年の4月この、杉浦誠司もですね、日体有効、ね、求め合うより与え合うという、これを携えながらね、みんなで来年台湾行こうということで、ぜひなんかまたこれを聞いてくれてる人の中で迷いが生じてる人がいたら、ぜひ一緒にね、
行きたいですね。
一人でも本当多くね、誇り取り戻してほしいなと思うから、ぜひね、なんかそういうことをやっぱ俺ら与え続けていくようなね、そういう役割でいてたいなというふうに、はい、改めて思いますね、はい、ということで、
はい、
杉浦さん、なんか一言いいですか。
いやいやいや、もう本当にこう、まあ、ポッドキャストもね、あのたくさんの方聞いてくださってると思うんですけど、まあ、実際例えば杉浦誠司とこう検索していただいてね、どんな字書くかっていうのもちょっと見てもらいたいですね。
そうそうね、名前から検索したらさ、いろんな字出てくるんだよ。
そうです、そうです、はい、
ぜひそんなんで友達へのプレゼントとかさ、はい、なんかのお店の名前とかさ、このなんかボトルのなんとかとか、ああいうの頼まれてるやん。
そうですよね、
なんかあんなんで人を喜ばせる一つのね、こう道具みたいにして杉なんか、はい、使ってほしいみたいなね、
もうぜひぜひ
思うんで、はい、ぜひあのリスナーの皆さんもこんな男がおりますのでぜひお見知りおきいただきたいと思います、はい、では今回はこの辺でお開きにしたいと思います。中村文明のみるみる元気が湧いてくる、これにてお開きです。ありがとうございました。
ありがとうございました。